全地よ、主に迎えて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神にますなれ。我らを作りたまえる者は主にましませば、我らはそのものなり、我らはその民、その牧の羊なり。唱詠賛美歌540番。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。賛美、賛美歌146番。いたします。聖なる復活の聖日を与えられて、私ども新たな喜びに満たされて今この礼拝を始めることができますことを感謝いたします。あなたは御子主イエスキリストを地上に遣わし、私ども罪人のために十字架につけ、これをよみがえらせたまいましたことは、私どもの到底理解することのできない大いなる秘密ではありますけれども、また同時に私どもにとっては何者にも代え難い喜びであり、望みであります。 私どもは誠に言い難い罪人で、到底あなたの御前に立ち得ないものであります。私どもの罪の深さは人には知らせることができず、ただあなたのみがご存知でいますことであります。願わくは今御前に出まして、心からこの罪を悔い、あなたの御点検を受け、あなたの御裁きを知ることができますよう導きたまえ、復活の聖日の礼拝のこの時、私どもはいつものように誠に貧しい愚かな自分の姿を顧み、恥じるものでありますけれども、あなたのこの大いなる恵みは、誠にこのような貧しい者のために加えられたものであることを承知し、心から感謝することができますよう導きたまえ。あなたの御救いがなければ、私どもにはあなたの御前に立ち得ないだけでなく、地上の生活を望みを持って続け得ないものであることを懺悔することができますよう導きたまえ。そしてそれが懺悔であるだけでなく、誠にあなたに対する感謝となることができますよう導いてくださいますよう願います。願わくはこの時、聖書を通して私どもが全くは知り得ないかもしれませんけれども、主の復活においてお示しくださいました恵みを悟らせてくださいますよう願います。その秘密の神秘の一つ一つについては、私ども到底承知し得ないものと思いますけれども、そこに与えられました恵みは、まことに私どものものであり、私どもが大いなる祈りと賛美をもってこれを受け入れ、心から感謝することができますよう導きたまえ。そしてそのことが、ただこの礼拝の感激であるだけではなく、私どもの日ごとの生活の誠の命になり、これからのうち続いてまいりますこの世にある限り、私どもの力となることができますよう導きたまえ。ここには貧しさがあり、乏しさがあり、何ら誇るものがありませんけれども、ただ主の復活のゆえに与えられました道からだけは、ここにのみ豊かに称えられておりますことを承知いたしております。願わくは私どもの信仰の新たなる転換が与えられ、あなたの命じたもままに福音を携えて世にいで、また福音をまことに生きる生活をここから行うことができますよう導きたまえ。教会につながる一人一人を顧み、ことにその生活、その家庭を祝し、その職場の仕事を導いてくださいまして、いずこにおいてもあなたの御栄えが表されますよう導きたまえ。今ここに集うことのできない病んでおります者、体の弱気を覚えております者、またコロナのために自粛して自宅で礼拝を守ります者、 それぞれにあなたの豊かな祝福を祈ります。主が誠に病める者のために、苦しむ者のためにどのように労苦いたしましたか。願わくは、その福音を改めて悟ることができますよう導きたまえ。世界の各地で、また私どもの国や町で起こっている暴虐や不法に痛む人々を覚え、私どもを祈る者となさしめたまえ。あなたのご支配を誠に信じて、たゆむことなく祈り続ける者となさせたまえ。どうぞあなたの教会に仕える伝道者を新たに起こしたまえ。今週西東京教区の覚える清瀬朝日が丘教会の上に御顧みを与えたまえ。これらの祈りを主イエス・キリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。聖書を朗読いたします。旧約聖書詩編98編1節。旧約939ページ。詩編第98編の一節です。935ページ。98編一節。新しい歌を主に向かって歌え。主は驚くべき御業を成し遂げられた。右の御手、聖なる御腕によって、主は救いの御業を果たされた。新約聖書ルカによる福音書第24章1節から12節。新約159ページ。ルカによる福音書第24章1節から12節。そして週の初めの日の明け方早く、準備しておいた香料を持って墓に行った。見ると石が墓の脇に転がしてあり、中に入っても主イエスの遺体が見当たらなかった。そのため途方に暮れていると、輝く衣を着た二人の人がそばに現れた。婦人たちが恐れて地に顔を伏せると、二人は言った。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか。あの方はここにはおられない。復活なさったのだ。まだガリラヤにおられた頃、お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人の手に渡され、十字架につけられ、三日目に復活することになっていると言われたではないか。そこで婦人たちはイエスの言葉を思い出した。そして墓から帰って11人と他の人皆に一部始終を知らせた。それは マグダラのマリア、ヨハナ、ヤコブの母マリア、そして一緒にいた他の婦人たちであった。婦人たちはこれらのことを使徒たちに話したが、使徒たちはこの話がたわごとのように思われたので、婦人たちを信じなかった。しかし、ペトロは立ち上がって墓へ走り、身をかがめて中を覗くと、雨布しかなかったので、この出来事に驚きながら家に帰った。週の初めの日の明け方早く、まだ東の空がわずかに明るくなる東の目と言われる頃、香料の壺か包みを抱えて墓場に向かう婦人たちがいました。まだ薄闇の残る朝早く、それはあれから中に安息日を挟んだ三日目の朝だった。あの時は慌ただしかった。主が十字架で息を引き取られたのが午後三時。夕方の六時ごろの日没になると安息日となる。安息日に入るともう掟に従って何もできない、してはならない。だからあの金曜日の午後3時からわずか3時間で主を墓にお納めしなければならない。彼女たちには基本的に何もすることができない。ただ見守っているしかなかった。しかし動いてくれる人がいた。アリマタヤのヨセフという人。身分の高い議員で、なんとローマ総督ピラトに直談判をして、シエスを十字架から取り下ろし、自分の用意した墓に納めることの了承を取ったらしい。バタバタとした動きの中、おそらく婦人たちは、主の十字架のもとにそっと近寄っていっても、婦人だからこそ排除されないで、そして取り下ろされてくる主の亡骸を、血だらけになっているであろうそのお体を一生懸命こう拭きながら、雨布でこう大きくくるんでいって、そして墓まで運び、墓に納められるのを見届けた。 彼女たちは悲しみに泣き暮れているのではなく、安息日に入る日仏まで残された時間がわずかしかないことを承知して、安息日明けにすぐに主の亡骸の手当てをすることができるように、今はろくすっぽできなかった、もう拭くのがいいところだった、もっときれいに拭き清め、そして香料と香油を塗るという本来の葬りの手当てをしたかった。だから安息日が明けたらもうすぐにでもそれをできるように町に出て、その香料と香油を買い求めていた。日没となり安息日となった。規定に従って家でじっと安息の日を過ごします。そして安息日が明けたこの朝を待った。夜の深い闇が少しずつ薄くなり、東の空が白んできた。その時にはもう彼女たちはすでに立ち上がり墓を目指していた。こんなに朝早くに閉じられた墓が開いている可能性もろくにないことは考えればわかることでありますが、そんなことはどうでもよかった。一刻も早く主のもとに行き、その亡骸をきれいに拭き清め、香料と香油を塗って葬りの手当てをきちんとして差し上げたい。その一心であったと思う。いつどうなるかはわからないけれども、石で閉じられたその墓が開けられたら直ちに、すぐに手当てに取りかかればいい。限られた時間の中で、テキパキとやるべきことをこなす彼女たちのこの冷静さと、一方にシエスに対する、なんと表現してよいのでしょうか、この一途さと、それがこの今日のルカ福音書24章のこの最初の一節から二節のところに、にじみ出てきている。シエスが葬られた墓は崖をくり抜いて穴を掘り、亡骸を納める小さな部屋のような空間が設けられ、中にその中央が少し段になって、そこに亡骸が横たえられていたはず。入り口は小さくし、そして獣に荒らされないようにその入り口は石で塞がれているものであった。改めて墓にたどり着くと、入り口を塞いでいたあの石は脇へ転がされているではないか。誰が、どうして、そのことを考えたり詮索するよりも早く主のもとへとの思いでいっぱいだったのではないか。きっと恐る恐る墓の入り口から多分暗い中を覗き込み、そして足を踏み入れていく。ない、そこにあるはずの主のお体が、亡骸がない。その驚きたりはどれほどのものであったでしょう。言葉も出なかったでしょう。そして駆け巡ったでしょう、思いが。なぜ、どうして、誰がこっから主を持ち出したの、何のため、もう考えても考えてもわからない。途方に暮れるばかりです。 愛する主が十字架の死に追いやられ、そればかりか今やその亡骸さえも失われてしまった。その悲しみに打ちのめされたのではないか。彼女たちは社会的に何の力もないのです。あの主を墓に納めるように奔走した有馬屋のヨセフのような身分も力もない。夜明けの朝の光が増してくるのとは反対に、彼女らの心はいよいよ深い悲しみの闇に覆われていくようであります。福音書記者はこの途方に暮れていると言った後、実は見よという一言を入れています。週報の裏に文語訳の聖書が載せてありますから、ご覧いただけると見つけることができるはずです。四節のところです。これがためにうろたえおりしに、うろたえるね、うろたえおりしに、次です。見よ、輝ける衣を着たる二人の人、その傍らに立てり。見よというこの言葉は、ほらとかそれとかそういう意味にもなる言葉で、必ず見よと訳さなくちゃいけないというものではもちろんありません。ですから新旧約聖書ではそれをある意味では省略しながら、もっと文章の流れを良くして、そのため途方に暮れていると輝く衣を着た二人の人がというふうに、スムースにつなげる方を優先しているわけです。でもここに福音書記者はやはり見よと入れてきているんです。ほら、目を上げてみなさい、目を開いてよくご覧なさいと。そこに輝く衣を着た二人の人が彼女らのそばに、すぐ脇に、近くに現れた。輝くというのは眩しいほどに光り輝く様で、聖書の世界においては神様の清さを表すものなのです。神の全く清さ、聖書の聖と字を当てていいんですが、聖なる清さ、その前に罪の汚れを負う人間はその光をまともに見ることができない。眩しくてその輝きは人に恐れを呼び起こすものであった。神の聖なる清さという圧倒的な基準をが前にして、人は初めて自分の汚れがどれほどのものかを知るのです。前に自分の立ち位置をこの数学の X と Y 軸の基準値があって、そこで自分がどこにいるのかということを知るって申し上げたのを思い起こしていただければいいんですが、神の聖なる清さの輝きという基準があって、初めて自分がどれほど汚れて汚れているかがわかるんです。もしこの神の聖なる清さの基準がなかったらどうなるか、人と比べるしかないわけです。 そして人と比べるとき我々どうするかというと、必ず自分より悪い人間を見ます。もちろんいい人間を見て、ああ、あの人は素晴らしい、尊敬できるとは思いますよ。でも、自分をどう位置づけるかといったときには、上を見るより下を見るんです。そして、自分よりは悪そうな人を見て、そして、自分を甘く感情する。神の御前ではそうはいかない。神様がそのようにご自身を輝きを持って表されるときに人は恐れおののき、ひれ伏すしかないということを、この婦人たちは聖書から知っていたでありましょう。しかし、そう頻繁に、そうしょっちゅう誰にでも起こることではなく、数えるほどしか聖書の中にありませんから、まさか自分たちにと思ったでしょう。名もない。地位も名誉も名声も何もない。ただの婦人。言い方ちょっと語弊があるかもしれません。ごく普通の人。であるにもかかわらず、この自分がそのことに触れる、経験するとは考えもしない。彼女たちにできることはただ地に顔を伏せることであった。この御使いとも言える二人、彼らは何と言ったか。悲しみの淵に沈むこの婦人たちに、慰めを語ったであろうか。答えは否であります。ノーです。慰めるどころか、問い詰め、いや、叱責に近い言葉ではありませんか。あなた方は、なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか、と。あなた方がこれほどまでに愛し慕うお方を探し求める先が違うではないか。死者の中に主を探し求めるのは的外れではないか。実に厳しい問いかけであります。死者の中に探そうとする。それは、過去の中に主イエスを探し求めることとも言えるのです。少しきつい言い方になりますが、死者には過去しかありません。だからこそ、過去に向かうしかないのです。信仰を求めるときにも、どんなに聖書の知識や教えを知っていたとしても、どんなに様々な教会的信仰的経験をしたとしても、それによって死者の中に主を探す、過去におられる過去の主イエスを探すようなことであれば、それは的外れだということになる。意味がない、無駄になるということであります。二人の者は言いました。あの方はここにはおられない。あの方は復活なさったのだ。まるで宣言するようにそう言う。ここは死者の場所だ。この死者の場所にはおられないのだ。復活なさったのだ。ここで言う復活とは、あるいはよみがえりとは、もう皆さんお分かりでしょう。蘇生することではないわけです。息を吹き返すという意味での生き返りではない。復活が告げられるときに、いつも三日目にという言葉がついてくるのを思い起こすことができるでありましょう。三日目によみがえりと。 この三日目にというのは、現代的な言い方をするならば、死んでから24時間経っているということです。今でも死亡証明が出されるのは、息を引き取り、24時間後にやっと埋葬の許可が下りる時刻なんです。あるいは火葬に付すことができるのです。つまり、24時間経つということは、息を吹き返すことがもはや不可能な完全な死を表しているのであります。私は子供の頃、3日目にというのがインプットされてましたから、イエス様が金曜日に亡くなったから、1日目が土曜日で、2日目が日曜日で、3日目が月曜日、あれ？月曜日じゃないかって思ってましたけども、違うんですね。そうではないんです。金曜日が1日目なんです。土曜日が2日目で、3日目が日曜日なんです。で、この3日目っていうのは、その、数え方の意味は、その中に24時間イエス様が死んだ時を過ごしている。つまり、死に切った言葉が厳しいですけども、それを表そうとしているわけです。聖書はそれが、黄泉に下った。と表現します。地上の有限な命は完全についえた。終わった。なくなった。その黄泉の淵から父なる神様が蘇らせたんですね。これは、いつも、動詞動詞なんて言って申し訳ないんですけれども、こう引き上げるという動詞なんです。で実は余計な話ですが、出エジプト記のあのモーセも、モーシェというあのモーセも、自ら引き上げるっていう、実はつながっているような気がするんですけれども、イエス様が復活させられた受動体です。ね。蘇らされたのは、このどん底である黄泉の淵に身を横たえるようにしておられたイエス様を、父なる神様が、引き上げられた。それが復活だって言うんです。その引き上げるということは、ただ元の肉の命が、に息を吹き返したのでは全く違って新しく生かされること。だから、教会においてはですね、新生、新しく生きるということをとても強調して言う教会が、教派にはあります。ね、新生教団とか新生教会とか、これはこの復活のことを言ってるわけです。新しく生きる、再び死ななければならないような肉の命に戻ったのではない。この復活こそ最終的に人を捉える悪しき力としての死に打ち勝った出来事であった。永遠の神の国にふさわしい命だった。この復活の勝利がないならば、人は結局死の縄目に囚われ続けるしかないのです。死んでも死の支配のもとに囚われ続ける。だから、やはり厳しい言い方になりますけれども、死んで楽になることはないのです。主イエスのこの復活という死への勝利こそ、誠の救いであり、そこにこそ誠の平安があるんです。楽になりたいって、腹の底から思うのならば、この復活に向かうしかないんだ。聖書はそう言っている。この宣言のような言葉が真実に我らに根付くために、この撒かれた種が地の中でこうやって根を出していく、ように根付くために、この二人の人は思い出せというのです。何を思い出せというのか、主イエスの言葉であります。人の子は 必ず罪人の手に渡され、十字架につけられ、三日目に復活することになっている。この主の受難予告の言葉は、神の救いのご計画を主が実行してくださったことを言い表しているわけです。我らを愛し、何とかしてそれこそ救おうとする。神様のご計画があり、主がそれを実行なさったのだということです。それは主のもろもろの言葉や技そのものであり、それらがこの自分の歩み、罪の足跡と重ね合わせられて聞き直すという仕方で思い出すのです。ああ、と言って。婦人たちは思い出せと言われて思い出したとある。彼女たちはまだ復活の主に相まみえているわけではない。しかし、この神の輝きに満ちた二人の言葉を信ずるものとせられた。そして彼女ら自身が証言者となっていった。この一部始終を聞かされた弟子たちは、彼女らの言葉をたわごとのように思われたという、たわごと、バカバカしい、冗談じゃないかというような言葉のことです。何をたわごとを言っとるんだ。彼女たちをそして信じようとしなかった。遠巻きに見ていたであろう弟子たち。でもこの主イエスの十字架の死の現実の圧倒的な壁の分厚さに囲まれて、一番近くにいて聞いてたはずの受難予告も心に響いてこない。あの方は死んだんだ。それは動かしようのない厳然たる事実だ。弟子たちが立っていたのはそこでありましょう。そう、それはその通りだ。しかし、それで死が分かったつもりになっているのではないか。結局死だけはかなわんと言って白旗を上げているつもりなのか。救いだなんだのと言いながらも結局何を求めてきたんだ。死んだらおしまいとなる。そのどこに救いがあると言えるのか。しかし、こんなふうに問い詰められても、私どもは、もう沈黙するしかなくなるであろう。もう黙るしかなくなる。そして信ずることのできない人間として死に向かうしかない。これが我らの抱える本当の現実である。そう言うべきかもしれない。死の前に手も足も出ない我ら人間の限界の悲しい限界が悲しいほどによく現れている。信ずることのできない人間、信ずることをしようとしない人間にも実は希望の糸口があるのです。それは主の言葉を聞いているということ。聞いているからこそ思い出すことができるのです。その可能性が残されている。聞いていなければ思い出しようもないのです。そういう意味で伝道の大切さ、 主の言葉を届ける大切さを、自分自身が聞くことを得た幸いを知っていく中で深く思うことができるのではないか。今日のこの婦人たちのように、一見何の力もないようでいても、証言者として計り知れない働きをしているように、我らも主の言葉を復活を証言する者の一人として立たせられているのではないか。最後にペトロは見て確かめようとして走った。あるのはただ空っぽの墓と雨布の一枚だけだった。そしてただ驚き怪しむことしかできなかった。これは見て信じようとするのではダメなのだということ、そうではなくて主の言葉に聞いて聞き直して、それを自分の歩みに重ねて思い出すときに、復活の生ける主、東雲の方が答えてくださる。過去の方ではなく、今生きておられる主が応答して答えてくださる。恐れるな。お前は許され。常しえまで私が一緒にいる。安心せよ。平安あれ。と。復活の主との出会いが、そのように与えられ、その御声を聞くところに新しい始まりがある。新しい歌を主に向かって歌え、主は驚くべき御業を成し遂げられた。祈りましょう。主よ、あなたのよみがえりの良き知らせを一番最初に聞いた婦人たちのように、一途にあなたを慕い、より頼み、そして御導きによってあなたの復活の証言者と我らもなさせたまえ、弟子たちのように信ずることのできぬ愚かで頑ななものでありますが、願わくはその頑なな心を御憐れみのうちに変えていただき、あなたの御声に聞く耳を開きたまえ、そして主の十字架の御許しを日々新たにいただき、勇気と感謝を持ってあなたを証しし、あなたの言葉を伝えるものとなさせたまえ、主の御名によって祈ります。アーメン。賛美147番。 信仰告白、使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり。かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。献金を捧げいたします。
すべてを御心のままに作り治めておられる全能の父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。御子イエス・キリストが死に打ち勝ちよみがえられたこの日に、再び御前に召し集められ、皆を褒めたたえる礼拝を与えられ感謝いたします。罪の縄目より解き放たれた者として、心からの感謝と献身の思いを持って捧げ物を御前にお捧げいたします。どうか私たちの愚かさと弱さを憐れみ、この捧げ物をお受けください。助け主なる聖霊の導きのうちに、御国を目指して御心が地の上になることを祈りつつ、また互いに祈り合いつつ歩んでゆくものとならせてください。御手にお委ねして、主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
唱詠賛美歌541番。可能な方はご起立を願います。願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わり、汝らすべてと共に限りなくあらんことを。アーメン。